into my heart. Internet Radio, Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じく美香です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いいたします。
今日はテレビでですね、
はい、
記者会見やってまして、
ええ、
例の佐村浩二さんですか。
佐村浩二守さんですね。
守さん、あ、守さん、いつの時代の名前ですかこれ。今すごいですね、なんか
すごいですね、なんか武家の名前みたいな
ね。その方のなんかゴーストライターの方が、
ええ、
もうえらい長い間、
はい、
記者会見やってて、
ええ、ええ、
なんかちょっとたまたま見たんでね、
ええ、ええ、
見続けてしまいましてね、はい、1時間ちょっと見てたんですが、僕実はねちょっと恥ずかしながら初めてこれ知ったんですよ。
あ、そうですか。
この方自体、
はい、
そうなんやと思って。
そうなんです。
すごいことやなと思ってですね、でも関係者が大変ですよね。
そうですね、
こうなると、
うん、周りが全部ねダメになっちゃいますからね。
そういう隠し通せるわけがないような感じがするんですけどね。
しますよね。
もうね、すごいな、そほどほどにしときゃよかったなって話ですかね。
そうですね。
まあもちろん業界的には、反則ですから、
うん、
もうほどほどもなんもないかもしれませんけどね。こんな直角行で落ちてこんでもいいのになって。
本当ですね。登るだけ登って。
そうそう。でね、ちょうど昨日かな、美香さんも読みはった脳には妙な癖があるって本。
はい。
あれじゃないですか、面白いですよねこの本ね。
面白いですよね。
でちょうど昨日読んだところがありましてね、
はい、
でね、奇遇にもこの今日のこの佐村浩二さんのね、
はい、
話とこうリンクするようなね、面白い話がちょっと書いてあったんで、
はい、
紹介したいんですけど、その音楽業界で起こった事件としては、よく似てるような事件があったんです昔、でこれねリパッティ事件と呼ばれてるらしいんですけども、
はい、
ルーマニアにね、
うん、
このリパッティっていうこの男性のピアニストがいてですね、
はい、
この方も天才だと呼ばれててですね、
うんうん、
もうね彼の奏でるこの音はですね、はい、一切の濁りがない、
うん、
まるで水晶のようだってこの絶賛されたみたいなんですね、
はい、
でも残念ながら30歳で若くして亡くなったと、
はい、
うん、で亡くなった後にちょっと音源が、まあ、未発表みたいなもので、出てきたの少なかったらしいんですけど、その音源でこのアルバムを作ってね、
はい、
昔ですか LP ってやつですよね、
うんうん、
で発売してそれがロングセラーになって、
はい、
もうさすがリパッティやと、もう最高のショパンだってことでですね、
はい、
もうこれまた絶賛で、ずっと何十年も売れ続けてたんですけども、数十年後にね、えらいことが判明したんですよこれ。
はい、
何が偉いか言ったらこの実は、その音源はリパッティの演奏じゃなかったと。
はい、
実は無名の女性のピアニストの演奏だったってことが分かったんですね。で、ま、何十年も売り続けてるわけですから、音楽業界も大絶賛のアルバムなんで、
はい、
で偉いことになったんですよ。
そうですよね、
新しいんですね、である評論家はだと思ったよなんてねちょっとねだと思ってたんだよね実はとか、
ね、後になっています。
手のひら返しとかね、まあ、いろんなこのだって今絶賛してきた連中がいろんなこの言い訳というか、まあメンツを保たなきゃいけないということでですね、本当に大騒ぎになったらしいんですけどね、
はい、
うん、まあ面白い、人間業界って面白いでしょ
本当ですね、
でその本にもちゃんと書いてあるんですけど、その有機野菜とかね、
うんうん、
オーガニックとかね、
はい、流行ってますね今ね、
うん、流行ってますよね。でちょっと一昔前やったらこのオーラとかカリスマとか、
はい、
そういうねその歌い文句に非常にやっぱり人間の脳って弱いんですって、
うん、弱いですよね。
すぐにやられるらしい、
うんうんうん、
で、有機野菜は健康に良いなんてもうなんか我々当たり前のようにこう浸透しちゃってる。だからちょっと高いですよね有機野菜って。
高いです ね、
書いたいけどなんかちょまあ絵は普通のでって感じになるじゃないですか
、はい、
で、でもねこの農学部のこの大学の先生はですね、
うん、
誰がそんなこと言うてんねやと、
ええ、
あのそんな、保証は全くないんだよと、うん、健康だという、
うんうんうん、
本来その農作物作るときにある程度ここは使っとかなきゃいけないところがあって、
はい、
これまで使わないと、
うん、
まあ、100% じゃないけどその病んだ、
はい、
うん、病んだ農作物が出来上がるときは多いと、
うんうんうん、
それ食べたらそれは体に悪いんだよと、
うん、そうですね、
うん、だからその全くその科学的というか、
うんうん、
専門的にもこの有機野菜は体に良いなんてことは、
うんうん、
まるでこの証明されてないらしいですね。
そうみたいですね、
うん
うん、
だからまあない方がいいよねっていうね、
うんうん
うん、そういうのは分かるんだけども、うん、なさすぎても良くないよっていう感じがあるらしく、
うんうんうん、
まあ、この辺はまあ僕らあんまり知らない世界ですから、
はい、
うん、どうしてもそのいや今日の有機野菜美味しいよねとさすがちょっと違うなっていう感じになるじゃないですか。
なりますね、
うん、でまあ高いだけあるよねみたいな感じになるわけでね、
ええ、
本当に人間ってまあ、騙されやすいというか騙されやすいというか逆にそういうもので快楽を味わってるところあるんですよ、
うん、満足感で
しょ、ね、そうそうそうプラスアルファ、
うんうんうんうん、
例えばこれ30万のワインなんだよと、
はい、
もう飲む前から美味しいじゃないですか。
そうですよね、
飲んでねえけども美味しいじゃないですか、うん、なんか、
う
ん、
もう脳が認識しちゃいますからね。
もう脳はもう脳内物質出てますよ、快楽物質はもう、うん、飲んでもいないけども、
うん、
だからねもう雰囲気というかその妄想の世界というかね、
はい、
うん、そういうところでね人間っていうのはね、うん、快楽をね味わってるわけでね、うん、
ええ、
だから本質的なものっていうのはもうどうでもいいんですよ、はっきり言って。
そうです、
ね、どうでもいいよちょっと言い過ぎ
うん、うん、
でもほら芸能人の格付け番組なんか見てたら、
はい、
もう大概にしとけよみたいな結果が多いじゃないですか。
ありますね。
ねえ、
うん、
だから10万円のワインと3000円のワインが分からへんわけですから
はい、
これは中身どうでもいいって言われてもね。
そうですね、
うん、もう生かしたか仕方がないというかね、
うんうんうん、
だからね、この池谷さんっていう方が書いてるこの脳シリーズのね、
はい、
本、これは今日は脳には妙な癖があるからちょっとお話ししましたけど、
はい、
結構ねこの関連浄化というか、
うん、
我々がやってることとリンクするというかね、
はい、
うん、すごくこうあります。
はい、
自由意志がないとかね、
ええ、
うん、あ、私適当に嫌がってこの野郎って言われる方がいると思うんですけどちゃんと脳科学的にも、
ええ、
あ、実はそんなもんないというふうなのがもう定説になってるんでね、
うんうん、
だからね違和感がないと思います。特にこの池谷さんの方すごく面白いんでね、
うん、
分かりやすい、
分かりやすいです ね、
うん、ね、ですからねできたらねぜひね、
うん、
読んでみてもいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。本日はですね、ともこさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい。関連浄化をやれば悟れるという話を聞きましたが、悟った人はどうやって見分ければいいのでしょうか。私はオーラとか見えない人なのでよくわかりません。聖人のような透明感があってエゴのない人なのかと思っていますが。
はい、ありがとうございます。
はい。
毎度のことながら。
はい。
結論から申し上げますとですね、
はい、
見分ける方法っていうのはないんですね。
はい、
うん、悟った人は穏やかで、優しくて、
はい、
ゆったりとしてて、
はい、
自然な笑顔で、
はい、
透明感があってですね、
はい、
動作がしなやかで、
はい、
政治のような落ち着きがあるなんていうことでね、イメージするじゃないですか、どうしても
しますね。
はい、エスニックファッションがよく似合うなんてね
、はい、
これねまさに都市伝説なんですね、うん、もうねなんでこんな都市伝説がですね、この世界的にこのもうほとんど共通じゃないですか。
共通です ね、
ね、この充満してるかと言いますとですね、ちゃんとした理由があるんですね。
うんうん
うん、ですから今日はですねその、理由についてですね、
はい、
お話ししてみたいなと思います。
は はい、
はい、人間業界の常識としましてはですね、
はい、
存在しているだけでは価値がない、
はい、
とみなされるわけですよ。
そうですね、そう思っちゃってますね。
ですよね、
はい、
もうまだ生まれたての赤ちゃんの時はいいですよね、なんかあーかわいいってね、
はい、
癒されるなんて
、はい
ね、ただ生きてるだけなんですけども、
うん、
まあ、それなりに存在感があってですよ、周りからもチヤホヤされるじゃないですか。
されますね、はい、当然、はい、
ね、ですから赤ちゃんの頃はいいんですけども、2歳になるとね、
はい、
自我が芽生えてくるんでね、もう親に反抗しだしますよね、
うんうん、
子供なりにこの自己主張してくる、
はい、
まあ、そうなるとですよ、もやはこのあーかわいい癒されるってわけにいかないじゃないですか、
うんうんうん、
なんかこれ何しとんねんと、
はい、
お前はと、ね、そういうことになってくる、
はい、
で命令されたり禁止されたりすること多くなってくるじゃないですか。
そうです ね、
ね、初めはでも子供も、はい、まあちょっと頑張るわけですよ、
うんうんうん、
ね、まあ、必死に抵抗を試みるんですね、
はい、
でもこの親が扶養してるから、
うん、
まあ言うても負け戦ですわ、
はい、
勝つことはないです。
そうですよね、
なんか3歳児が親に勝ったのという話はあんまり聞いたことない、ね、鬼のような顔をしてね、怒られるしね、
はい、
ご飯抜きなんて言われるもんにはら、もうこのなんて言うんですね、死活問題っていうかな
そうですよね、
生きていけねえってなっちゃうわけで、まあ、散々戦い抜くんですけども、
はい、
まあ、その戦いからあることを学ぶんですね、まあ、それは親の命令には従った方がいい、
うん、
得する、
うんうん
うん、反抗しても得することがない、
そうですね、
うん、得るもんがないんじゃないかってことを学ぶんですね、
はい、
うん、まあ、そうやってまあ5歳ぐらいになってくると、
はい、
もうあるがままの自分でいることをですね、自ら封印するようになる、
うんうんうん、
残念ながら、
はい、しますね、
ね、あ、はい、僕はこのままじゃダメなんだってね、親や先生の言うことを聞いて良い子にならなきゃいけないんだっていうね、
はい、
まあ、そんな感じになってくるんですね、
うんうん
うん、認められたい、褒められたい、
はい、
好かれたい、愛されたいなんてね、
はい、
まあ、自我のこれ承認欲求と呼ばせていただいておりますが、
はい、
大体もうこの辺から始まってくるんですね、
はい、
うん、で、まあ、承認欲求ってなかなか落ちないじゃないですか。
落ちませんね、はい、
1回や2回の浄化で落ちるもんじゃない、
はい、
うん、もうなんでかというとね、もう歴史が長いんですよ
、はい、
何十年も、
はい、
もうその欲求を満たそうとやってきてるわけでね、
うん、
そんなもんちょっとしたことでポンと落ちるもんじゃないんですね、
はい、
ですから大人になってもこの承認の欲求っていうのはそのまま残ってる、
うん、
恋愛でもそうじゃないですか。
そうですよね、はい、
だからついほら好かれる人を演じちゃったりしません？
うん、しますします、はい、
ね、わしが嫌いなのはこれとこれとこれやね、
うんうんうん、
それでもよかったら付き合ってやって、そんな人いませんでしょ、
いませんよね、はい、
あ、私も好きですってな
る
、はい、私も好きだったんです、全然好きじゃなくてもね、
はい、
うん、もうそういう風に演じていくわけなんですよね、うん、ですから相手に好かれるにはどうしたら良いのか、
はい、
ね、あの子供の頃からずっと続いてるこれをですね、やっぱり考える、そしてできるだけそのようになろうと努力をするんですね、
はい、
うん、でもこれはもう恋だけじゃないですよね、
うん、だけじゃありません、はい、
友人、会社の人間関係とか、
はい、
あと親でしたら子供との関係ね、
はい、
まあ、いろんな関係の中で同じようなことをやってるんですね、うん、だから役割に合った良い人を演じようとするわけですよ、
うんうん、
良き妻とか言うじゃないですか。
あ、そうですよね、
良き妻、良き夫、
仮面をかぶるんですよね。
そう、
いい人、いい嫁いい女のね、
そう、
はい、
まあ、男も女もですけどね、
はい、
で良き親であろうとしたりね、
はい、
友達だったら良き友人とかね、
はい、
会社だったら良き上司、
はい、
良き部下なんてね、
はい、
まあ、一人でまあ何役もこなそうとするわけですよ。
うんうんうん、
うん、もうあるがままの自分じゃダメなんだっていうね、子供の頃にしっかりと植え付けられたね、
はい、
この自己否定っていうのはね、この人生全体をですよ、
うん、
支配してると言っても過言ではない、
はい、
ね、この自己否定こそがですね、
はい、
この成人伝説のね、
うんうん、
源泉です。
はい、
もうね、自己否定がなかったら成人なんていないんですね。
そうですよね、はい、う
ん
う
ん、ですから要するに成人っていうのはこの自己否定の裏側にある、
はい、
理想の自分の象徴のようなもんなんですよ。
うんうんうん、
うん、だから自我にとってはこの水戸黄門の印籠みたいなね
、はい、
もうこの天下無敵のね、
はい、
控え控えいう感じですわ。
えええ、
うん、ははーいうね、うん、もうそんなもんなってるんですね。
はい、
で、この自我が作り出したこの聖人という幻想が、はい、いつの間にかこの悟りというものにね、
うんうんうん、
結びついてしまった。
うん、なるほど、はい、うん、
悟れば精神世界の水戸も黄門になれるよくわかんないですけどね
よくわかりませんね
よくわかんないですけどこれがね、まあ聖人伝説のからくりなんですね、うん
う
ん、
はい、
うん、ですから、聖なる人とかね、愛の人なんてね、
はい、
などにこの憧れる人っていうのは、実はこの自己否定の強い人なんですね。
うん、なるほどね。
うん、なんですよ。
うん、
で逆にこのあるがままの自分を丸ごと受け入れてる人っていうのは、
はい、
何者かになりたいなんて思わないんですね。
うんうんうん、
余計なものもなければ足りないものもない、
はい、
ですから何にもいらないんですよ。
うんうん、
だからうどんやったらもうね、七味かけるじゃないですか。
はい、
うん、ごめんこれちょっとなしにしていいですかたまにねアドリブで言う例え話ってちょっとよく自分でもよくわかんないうん、失礼しました。
はい、
はい、ですからね、まあまあ何者かになりたいとかね、
うんうんうん、
誰かに認めてほしいっていう人はね、
うん、
まあ、どっかに必ず自己否定があるんですね。
うん、
うん、でもあるんですねで終わっちゃうと、
はい、
何もならないんでですね、
うん、
今日はこの自己否定の浄化方法っていうのをですね、
はい、
入っていきたいと思うんですけども、
はい、
まず最初にね、
はい、
ダメな自分リストっていうのをね、
うん、
作ってみていただきたいんですよ。
はいはい、
うん、冒頭で話した悟った人のイメージっていうのは、
うん、
穏やかで温かくて優しくてゆったりとして、
はい、
自然な笑顔で透明感があって、
はい、
だがしなやかで成人のような落ち着きがある、
うん、
なんてちょっと並べてみましたけども、
はい、
ここからダメな自分を探すとなるとですね、
うん、
裏返せばいいんですね。
はいはい、
ですから、例えば私は感情が激しい、
はい、
私は冷たい、
うん、
私は厳しい、
はい、
私はガサツだ、
はい、
私は透明感がない、
はい、
私は落ち着きがない、
はい、
ね、こんな感じになるわけですよ。
全部当てはまりますね。
うん、何やった、美香さんに？
私。
僕もかな。でね、この自分に感情が激しいというラベルを貼っている人っていうのは、
はい、
この逆のラベルの人に憧れるわけですね。
うんうん、なるほどね。
ですから逆は穏やかな人になる。
はい。
でもね、ここ大事なところなんで、忘れないでいただきたいのは、
はい、
穏やかな人っていうのもね、実は自分の一側面なんですよ。
うんうん、
だって24時間感情激しかったら、
うん、
ちょっとしんどくない？
ちょっとおかしくなりそう。
生命エネルギー切れるよね。
倒れますよね。
ね、だからね、ちゃんと穏やかな時もあるんですよ。
うんうんう
ん、あるんだけど、そっちに意識が向いてないんですね。
はい、
うん、なぜかというと、感情の激しい自分を否定していてですね、
うん、
断固としてそれを排除しようとしてるからなんですね。
はい、
要はその指名手配犯みたいなもんウォンテッド的な感じですね。来たぞあいつ早く追い出せみたいな、
はいはい、
そんな風にこの指名手配してるんですね。
うんうんうんうん、
以前ほらあのゾロ目をよく見る人の話しましたでしょ。
ああはい、しましたね。はい、
それと同じ感じで、
うん、
実はゾロ目以外の数字もよく見てるんだけども、それはスルーするんですね。
うんうん、
だから私はよくゾロ目を見るんですよね、
はい、
ということになるわ。うん、それと同じなんですね。
うんうん、
でも自我っていうのは、
うん、
ずーっと、
はい、
ずーっと穏やかな人がいるって思って
ん
の、
うん、思ってますよね。
そんな現象を持ってるんですね。
は
い、よく言う話ですけど、電車の中でね、
はい、
他の人にずーっとこの足を踏まれてる人がですよ、
うん、
穏やかな顔してニコニコして笑って
気持ち悪いですね。
います？
いません、ね、
ただ気持ち悪いでしょ。
うん、ちょっと怖いですね。
うん、もう私ごめんですわ、もうそんな成り立たないですわ。
うん、うん
うん、うん。でもね、この不感症になるじゃないんですよ。何回も言いますけど、これ
はい、
うん、痛いって言います。
うん、私も私もやめてくれと言います。
そんな穏やかな顔もしてません、私多分。
はい、
うん、普通に あ、痛いからどけてって言います。
ええ、
うん、
当たり前ですよね。
でね、だからね、浄化ワークっていうのは不感症になるためのツールじゃないんですね。
はい、
このあるがままの自分に安住するための道具なんですよ。
はい、
うん、でね、まあ、前半としてはまあこんな感じで、実は来週 後半に行きたいんですけども、
はい、
このダメな自分リストを作っていただいてですね、その後どうしたらいいのか、うん、
はい、
っていうのは後半でお話したいと思います。
はい、
ですからね、1週間ありますんでね、
はい、
できたらこの1週間でね、
はい、
なんとかこのダメな自分リストを作って おいていただければね、
はい、
来週のなんかこの番組がなんか楽しくなるんじゃないかなと。
はい、
で言っときますけどね、
はい、
10とか20とかじゃないですよ、
はい、
数は
もうもっと出ますね、
うん、もう100、はい、200、
はい、
軽く出てこなきゃダメ、
はい、
多い人なら500ぐらいあるかもしれない、
うん、
僕もほんまそれぐらい出ましたもん。
ありましたね、私も。
でしょ、
はい、
だから、いやそんなん出ないわっていう人はですねあの理想の人、
はい、
いいですか、理想の人もしくは好きな人、
はい、
がどういう人なのかっていうのを書いてみてください。
はい、
その逆が否定してる自分、ダメな自分なんですね。
うんうんうん、
ですから、ダメな自分分からへんっていう人はまず理想の人、好きな人、
はい、
書いてみる。
はい、
で、逆に苦手な人、嫌いな人もいいですね。
うんうん、
それはあの否定してる自分が鏡に映ってるわけですから、
はい、
この合わせ鏡でね、
うん、
どんどんどん出てくるかもしれない。
はい、
うん、ですから、私は感情が激しい、私は冷たいという感じで、
はい、
できるだけ短くね、
うん、
よくね、何々するときに何々するから私はダメだとかいう書く人はいるんですけど、
うんうん、
あのね、どこにポイントがあるかよく分かんないから。
そうですね、う
ん、何を否定しているのか、
はい、
うん、何はあのダメだと思っているのかっていうのをね、このポイントをね、
はい、
ギュッと凝縮して絞っていただきたいんですね。
うん、
で長くなった人は多分ね2つか3つぐらいその合わさってるので、
うん、こう文章になっちゃってるんです
ね。そうそう、それね、分割してみる、
うん、
ことができるはずなんでね。
はい、
はい、このね、ダメな自分リスト多ければ多いほどですね、
はい、
浄化の後にですね、
うん、
軽くなります。
はい、
うん、生きるのが楽ちんになりますので、
うん、
ここはちょっとね、一杯飲む時間をですね、
はい、
短尺の時間を短めにしていただくなりして、
はい、
ちょっとここに取り組んでみていただきたい。
うん、
で、帝国コースを受講されている方はですね、
はい、
ぜひ日記があるのでですね、昨日、うん、
はい、
日記にこのダメな自分リストっていうのを書いて、
はい、
あ、出てきた出てきたってどんどんどんどん追加してみていってください。
はい、
でね、できましたらこのみんなでシェアするとね、
うん、
内観って促進されるじゃないですか。
そうですね、はい、
そうです、こういうのもあるなっていうのになるんでね、
うんうん、
できればできるだけ日記は全体公開にしていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。